お口の介護予防カフェ。飲み物片手にオーラルフレイル、老化に伴う口腔機能の軽微な低下について学びます。質問しやすく和気あいあいなカフェです。時は8月7日月曜日、午前10時から11時まで。場所はスターバックスコーヒー愛知医科大学店。対象は市内在住60歳以上の人、先着10人。講師は愛知医科大学看護学部老年看護学助教授河合武幸氏。料金は店内での飲み物代。参加をご希望の方は7月4日火曜日午前10時から株式会社長久手温泉へ電話で申し込んでください。お問い合わせは株式会社長久手温泉電話643511まで。変わりましてニュース119遺産消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、総合庁を管轄する遺産消防本部からのお知らせです。2023年度遺産消防組合一般会計当初予算についてお知らせします。本年度の予算額は歳入歳出ともに42億461万5千円です。歳出における主要事業としてはしご消防自動車、救助工作車、消防車、救急車の更新を予定しています。その他消防施設の長寿命化計画に基づく庁舎の修繕工事、住民にとって分かりやすく実効性のある火災予防啓発に取り組むことを目的に SNS、LINE を活用した情報発信をするための予算を計上しています。歳入、管、科目、予算額の順に読み上げます。1、分担金及び負担金37億1682万3000円。2、使用料及び手数料447万円。3、国庫支出金1193万2000円。4、県支出金130万6000円。5、財産収入242万3000円。6、寄付金1000円。7、繰入れ金1000円。8、繰越金2000万円。9、諸収入4665万9000円。10、地方債4億100万円。合計42億461万5千円。歳出。1、議会費82万5千円。2、総務費32億8377万6千円。3、消防費8億2359万2千円。4、交際費9142万2千円。5、予備費500万円。合計42億461万5千円。なお、同組合の主な歳入は、厚生市長からの分担金です。以上についてのお問い合わせは、遺産消防組合事務局総務課、電話0561-387202まで。次は、お知らせコーナー。暮らし・環境のイベントを2つお知らせします。 一つ目は、御子知心、ようこそジブリパーク上映会。ジブリパーク第2期開園を前に、東海テレビで昨年11月に放送されたジブリパークの秘密に迫った御子知心、ようこそジブリパークの上映会を行います。宮崎吾朗監督が徹底的にこだわった建築物や展示品の制作秘話や、なぜジブリパークが長久手にできたのかなどの謎に迫ります。ナビゲーターは講談師神田伯山氏、ナレーションは上白石萌音氏。時は7月29日土曜日午後1時30分から午後3時30分まで、会場は午後1時です。上演時間80分、アフタートーク30分、場所は文化の家森のホール、全席自由です。上演後に東海テレビディレクターによる番組制作の裏側や密着の様子などのアフタートークを行います。参加をご希望の方は7月4日火曜日午前9時から企画制作課へ電話または二次元コードから申し込んでください。お問い合わせは企画制作課電話560600。二つ目は、戦争記録写真展と戦争体験を語り継ぐ集い。戦争記録写真展、広島長崎の原爆被害の実相や沖縄戦及び満蒙開拓に関する写真パネルを展示します。時は8月4日金曜日から10日木曜日午前9時から午後5時まで。なお4日金曜日は午後1時から、10日木曜日は午後4時までです。場所は文化の家1階展示室。語り部による戦争体験を語り継ぐ集い。戦争を体験した市民やその家族による戦争体験を語り継ぐ会を開催します。時は8月5日土曜日午後1時から午後4時20分までと、8月6日日曜日午後1時から午後4時10分までです。場所は文化の家1階光のホール。お問い合わせは行政課電話560605まで。
続いて文化スポーツ、前熊のお天皇祭り。前熊のお天皇祭りで長久手市指定有形民俗文化財前熊の山車を見ることができます。400年近い歴史があり、佐渡神社に合祀されている対馬神社のお祭りです。時は7月9日日曜日午後6時半から。内容は、獅子太鼓などの練り歩きは午後6時30分頃から前寺公民館を出発、山車の引き出しは午後8時頃から前熊佐渡神社で行います。なお駐車場はありません。自転車や公共交通機関をご利用ください。これについてのお問い合わせは生涯学習課電話560627まで。続いて募集です。食育推進支援会議委員です。食育推進支援会議で市民の意見を反映させるための委員を募集します。詳細は長久手市のホームページへ。対象は食育に関心を持つ市内在住、在勤、在学の18歳以上、75歳未満の人。内容は任期、10月から2年間。募集人員は若干名です。申し込みは7月3日月曜日、20から21日金曜日に、所定の応募用紙を緑の推進課に提出してください。選考委員会による 審査後、応募者全員に結果を書面で通知します。これについてのお問い合わせは、緑の推進課、電話560620です。続いて、敬語祭りの衣装。長久手市の無形民族文化財である敬語祭りの参加者用の衣装が不足しています。自宅で眠っている衣装がありましたら寄贈をお願いします。衣装は長久手市で保管し、敬語祭りの際に貸し出します。寄贈の際は衣装の確認をします。これについてのお問い合わせは、生涯学習課、電話560627です。変わりまして、お知らせ。暮らし環境、住民票等発行停止日。時は、7月8日土曜日、9日日曜日。場所は、Nピアコンビニ交付、コンビニエンスストア等、はい。内容は、区画整理におけるシステム改修のため、住民票、序章の写し、戸籍謄本、証本など、すべての証明書が発行できません。Nピアでの市発行書籍は購入可能です。これについてのお問い合わせは、市民課、電話560607です。続いて、健康福祉。国民年金の一部面、一般免除。老婦猶予制限。国民年金保険料の納付が経済的理由などで困難な場合は、申請し、承認されると免除猶予になります。2023年度は7月から申請できます。詳細は日本年金機構ホームページへ。2022年度に継続で承認された人は申請不要です。これについてのお問い合わせ先は、年金加入者ダイヤル、電話0570-003-004、または保険医療課、電話560618までお願いします。続いて、限度額適用認定証の更新。入院などで高額な医療費がかかりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けておくと、病院窓口での負担を減らすことができます。現在交付している認定証の有効期限は7月31日月曜日です。国民健康保険、手続き必要です。70歳未満で現在交付を受けている人及び70歳以上の該当する人には、7月下旬に申請書を送りますので、必要な人は提出してください。後期高齢者医療制度、手続きこれは不要です。現在交付を受けている人には、7月下旬に認定証を送ります。なお、これらについてのお問い合わせ先は、保健医療課、国保年金係、電話560618、または医療係、電話560617までお願いします。続いて、国民健康保険、高齢受給者証の更新。現在発行している高齢者受給者証、白色の有効期限は7月31日月曜日前です。新しい高齢受給者証、薄橙色を送付するため、現在の高齢受給者証白色は8月1日火曜日以降に破棄してください。これについてのお問い合わせは、保健医療課、電話560618までお願いします。続いて、ドクターからあなたへ、お昼寝のすすめ、長久手メンタルクリニック、久世明穂先生から。台湾の小学校では、校則に昼寝の時間があり、食後に30分は電気が消されて昼寝をします。日本の文部科学省にあたる台湾の教育部が、午後からのパフォーマンスが上がるとして、この制度を取り入れ、昼寝の習慣が中学 ックや高校でも実施されています。大人になってもこの習慣は残っており、多くの会社で昼休みは1時間ほど暗くして過ごします。昼寝の習慣の文化は遡ると古代から伝わる中医学の養生訓が元となっています。睡眠の長さだけではなく、昼と夜の2回の睡眠をとることで体を整えるという考え方が来るもので、ぜひ私たちも取り入れたい習慣です。在宅勤務が増え、休息を取ること自体を忘れてしまいがちです。取ったとしても SNS をしたりテレビを見てしまったりすることも多いかもしれません。会社に出勤の場合は椅子に座ったままでも、眠れなければ目を閉じるだけでも効果があります。15分でも十分ですので、昼寝の習慣を身につけましょう。そして昼間自宅で過ごすことの多い高齢者の方については、昼寝が長くなりすぎないように気をつけてください。30分を超える昼寝は夜の睡眠に影響を及ぼし、不眠になる可能性があります。以上、ドクターからあなたへでした。
次は村拍子です。一平と一福。市長の町づくりにかける思いを市長の語り口でお伝えします。長久手市ホームページ如是我聞もぜひご覧ください。ボリューム110、 3.5% のうねり。自分の中で雑木林を座標軸に置いています。雑木林はそれぞれ花が咲き、実が落ちて、そこから芽吹いたり、年月が経って木が朽ちたりします。雑木林がどういう形になると完成ということはありません。いつも未完成です。また雑木林にはいろいろな樹種が生えていて、それぞれの木がそれぞれのありようで暮らしています。小さな苗木が大きな木に向かって、あなたの葉っぱのせいで影になると文句は言いません。大きな木同士も枝が当たるんだけどと文句を言い合いません。少しずつ我慢して譲り合ってそこに生えています。私は人が混ざって暮らす、すなわち共生には、この雑木林のありようが参考になると思っています。北中学校開校時の植樹祭にお越しいただいた故宮脇明横浜国立大学名誉教授は、林を作るときは隣同士は全部違う種類の木を植える、同じ種類の木を固まって植えると枯れてしまう、しかし上下左右違う種類の木を植えれば絶対に枯れない、同じものを集めると命は絶えるとおっしゃっていました。この混植の方法は宮脇方式として全国各地で行われており、長久手市内だけでもこの20年間に小中学校や民間スーパーなど官民合わせて約5万本の苗木が植樹されています。そのいずれも驚くほど大きく成長しています。同じことは町づくりにも言えると思います。いろいろな人が集まって議論をして動き始めてみると、うまくいかないことの方が多いかもしれません。でもいろいろな考えを持つ人が参加して議論を交わし行動をすることで、長久手をさらに豊かに大きく育てていくことになると思うのです。最近心強く思う数字に出会いました。ハーバード大学の政治学者エリカ・チェノウェス教授によると、 3.5% の人々が非暴力的な方法で本気で立ち上がると社会が変わるというデータがあるそうなのです。議論をしたところで何も変わらないじゃないかと諦めたり、最初から議論に参加しないでいるとしたら、それは違うということです。 本気で何かを変えよう、本気でやろうという人が 3.5% 集まれば、社会は変えることができるのです。諦めることはありません。 3.5% は人口6万1000人の長久手だと約2100人。それは多いな、無理かなと思うかもしれませんが、100人だったら4人です。たとえ大勢の人に理解されなくても、まずは身近な数人が、そうだね、わかるわかる、一緒にやろうと共感してくれて、一緒に動き始めることができれば、そこから大きなうねりが起きることだって大いにあり得るのです。自分が大切にしたいものは何か、30年後、50年後、子供たちにどんな長く手を残してあげたいのか、私たち一人一人がまず自分に問い、それを隣の人と話してみませんか。以上、一平と一福でした。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話0561-635556、24時間365日受け付けています。最後に統計情報です。6月1日現在の人口、総人口は先月に比べて35人増えて6万929人、男性は20人増えて3万159人、女性は15人増えて3万770人、世帯数は28世帯増えて25550世帯。5月の月間移動数です。転入は246、転出は220、出生は37、死亡は28でした。5月の発生件数、交通事故は、死亡はありませんでした。重傷は1人、軽傷は20人でした。4月の発生件数、犯罪発生状況は、刑法犯が20件、うち侵入等が1件ありました。以上、統計情報でした。安心安全課からのインフォメーションです。7月11日火曜から20日木曜日、夏の交通安全県民運動です。スローガンは、ストップザ交通事故、高めようモラル、守ろうルールです。お問い合わせは、安心安全課、電話560611です。これで広報7月号を終わります。これから暑さも本格的になります。熱中症に注意して、適切に扇風機やエアコンを使用し、こまめに水分を補給して、お元気にお過ごしください。